十字架の効力。話、金城重弘。
今の賛美歌は、君もそこにいたのかという有名な歌ですね。私もカルバリにいた。イエス様を叩き、そしてイエス様に唾を吐いて、罵り、あざけり、茨の冠を捧げたのは、突き刺したのは私であった。あなたであった。全世界の人がカルバリにいたのです。こんな歌があります。御言葉をください。降り注ぐ雨のように、恵みの主よ。人と人との心通わず 争い悩む世界のために、御言葉をください。降り注ぐ雨のように、恵みの主よ。人と人との心通わず、争い悩む教会のために。私たちが永遠に覚えるべきもの、二つあります。安息日を覚えて、これを聖とすること。もう一つ、十字架の死であります。コリント第一の手紙には、聖餐式のことが書いてあります。私を記念するためにというあの言葉は、英語では in remembrance of me、 私を覚えなさいという意味です。聖餐式は今日やりますけれども、キリストの再臨の時までこれをずっと守り行えと聖書を教えていますが、しかし十字架の死は永遠に我々の贖われた者の天使たちの賛美となり科学であります。この今日は十字架の効力ということについて考えてみたいと思います。Efficacy of the cross。 このエフィカシーというのは効能、効力、効き目、こういう言葉が、類語があるんですね。お医者さんから薬をもらったときに、開けたら、これはいついつまで効能がある。それ以降はありませんよと言われる。けれども、十字架の効能は永遠です。いつまで経っても効き目があります。そして、どんな人にも、すべてのものに効能があるんです。十字架で流された血、今日安息日ですが、安息日の主は、私たちにすべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさいと言われる。安息しなさい。罪で悩んでいる人、人と人とのもつれ合いで悩んでいる人、いろんな種類の悩みを負っている人が多くいます。あなた方を休ませてあげよう。あの有名な神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださった。聖書を通して我々に教えられている神様は決してあれをしないからこれをしないから、これをしたから、あれをしたから、たたりがあるとか災いをする。怒りの神ではありません。私たちを愛していたもん方。神はその一人子を賜うほどに、この世を愛してくださった。 それは御子を信じるが、信じる者が一人も滅びない。つまりイエス・キリストの提供される十字架上によって提供されている血は、すべてのものに適用される。ただし信じる者は滅びないで、しかも許されるばかりでなくて、永遠の命が与えられるというんですね。イエス・キリストのご生涯、我々は素晴らしい神の愛を見ることができます。毎日我々はイエス・キリストの生涯を瞑想しなさい。特に最後の場面を瞑想しなさいと言われております。カルバリの十字架に最高の愛が表されました。宇宙で誰も見たことのない自己犠牲と自己否定の愛が表されたのです。天使たちも他世界の住民も初めて御子イエスのあの超人間的な苦しみ、創造主であられたお方の命を我々に提供なさった。ヨハネはここに愛があると言いました。ここというとカルバリの十字架です。十字架の効能は、効力は、どんな罪でも許される。神が無償で提供するもの、ただ信じ受け入れるならば、どんな罪でも許される。また12章の31節に、だからあなた方に言っておく、人にはその犯すすべての罪も、神を汚す言葉も許されると書いてある。ただし一つだけ許されない罪がある。聖霊を汚す言葉だけは許されないというんですね。あと他はどんな殺人を犯しても、どんな盗みをしても、どんな偽っても、幾度も七度も七十倍しても、罪を犯しても、神は許すことができる。これほどの効能があるんです。黙示録十四章に、もろもろの民族、国語、そして部族、国民に適用される薬であります。十字架の血。階級を問わず、人種を問わず、偉大な医者が提供するその薬、十字架の血を受け入れるならば、素晴らしい効能を発揮する。許し、清め、そして全き者としてくださる。しかも、この効能は、6000年間も続いてきました。そして、これから、後でエレン・ジー・ホワイトの言葉を、驚くべき、圧倒すべき引用文に瞑想してみたいと思います。許すばかりでなく、清めるばかりでなく、人間を元の状態に回復する。つまり、アダムが罪を犯す前の状態に回復する。これが、カルバリから提供されている福音であります。だけれども、どんな薬でも、 お医者さんからもらっただけで、これを適用しなければ、飲まなければ、あるいは塗らなければ、何の効果も効き目もありません。どうやって十字架から提供されている罪の許しと清めと、そして回復を我々に適用するかというと、信仰によってです。信仰によって。ヘブル人への手紙の11章を見ると、信仰によってという言葉が22回も使われている。我々は、最初に私歌いましたが、人と人とのもつれ合い、争い悩む、教会のためにとあえて歌いました。我々は十字架の致死薬という、この薬を自分自身に適用しているだろうか。そして治ってるだろうか。変えられているだろうか。改変されているかということが問題です。驚くべきことに、この十字架で流された血の効力というのは、人類ばかりではありません。他世界の住民にも、これは適用されなければならないものであります。もしそうでなければ、また罪が繰り返される。天使たちにも十字架の効能は適用されないと安全なものではありません。この圧倒すべき驚くべきエレン・ジー・ホワイトの言葉を見てみましょう。願わくば聖霊によって我々がこの偉大な贖いの物語が自分自身のものとなるように。スタディバイブル、ヨハネ3章の14節からの仲介です。霊感の仲介。十字架上におけるキリストの死は、死の支配力を持つ罪の創始者の破滅を確かなものにした。十字架上で全ては終わったという時に、サタンは完全に敗北しました。サタンが滅ぼされると悪に誘われる者はいなくなり、贖いは二度と繰り返される必要がない。ある人が私に質問したことがありました。人間も天使も自由意志が与えられてるから、天国行ってまたルシファーのように罪を犯す天使、あるいは贖われた者がまた罪を犯すことはないんですかと聞きました。これによると、十字架で流された血、この功績は、もう、たとえ十意志が与えられた世界の住民天使であっても、二度と繰り返される必要はない。そして神の宇宙において再び反逆が起きる危険性もなくなるのである。この暗黒の世において効果的に罪を抑制する唯一のものが天国において罪を防止する。この地上において罪を防止するものが十字架であるならば、天国においても罪を防止するのはキリストの十字架の血であるというんです。これを読んだとき、本当に驚きました。私個人ばかりでなく、世界で全て信じるもの、色の黒い、白い、赤い、黄色い、全て信じるものに適用される天からの薬であるんですね。これが、 キリストの死の重要な意味が生徒たちと御使いたちとに明らかにされる。堕落した人間は、世の初めからほふられた子羊なくしては、神のパラダイスに住まいを持つことができなかった。そうであるなら我々は、キリストの十字架を勝ち誇るべきではないだろうか。天使たちはキリストに栄光と誉れとを期す。続けて、それは彼ら天使でさえも神の御子の苦悩を仰ぐことによってのみ安全だというんです。天使たちでさえ安全にされるものは十字架の血潮。天の御使いたちが廃墟から守られているのは十字架の効力、エフィカシーによるのである。すごいですね、この人間の救い、贖いの物語は、神学者たちは多くの人類の救いのことばっかり、許しのことばっかり考えますが、エレン・G・ホワイトは全宇宙の住民、天使たちを安全に守るのは十字架の死であるというんです。天使の完全は天において全うされなかった。そうですね。ルシファー完全でした。知恵において、美において、全きものであった。けれども失敗した。アダムも神の御形に作られて創造された。失敗した。天国でも地上においても安全であることを望む者は、皆神の子羊を崇めなければならない。まだ罪を犯してない天使も、天の住民も、十字架のイエスを仰ぎ見ることにのみ安全があるって言うんです。驚くべき神学思想ですね。カルバリの十字架は挑戦し、ついには世俗的な恐ろしいすべての力を征服するであろう。十字架のうちにすべての影響力が集中しており、そこからすべての影響力が出ていく。それは全宇宙の注目の的である。というのは、その上でキリストは人類のためにご自分の命を捨てられたからである。この犠牲は、人をその本来の完全さにまで回復する目的のために捧げられた。この福音が、この十字架の薬がキリスト教会で提供されているだろうか。人の本来の完全さにまで回復する目的のために捧げられた。さらにそれは人を勝ち得てあまりあるものとし、品性の完全な改変を遂げさせるために捧げられた。あの十字架の血は我々を全く改変させるって言うんです。90% ではない。99% ではない。100%治癒する薬である。我々は、その薬を毎日塗ってますか？薬を飲んでますか？適用してますか？大好きな引用文ですが、キリストの道の11ページ。私のために払われた値。私のためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私どもは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはおられません。我々の教会、この十字架の効力、効能を説いていますか？ イエスは十字架を天から来る光の差すところに置かれた。そこが人の目に留まる場所だからである。十字架は神の御顔の輝くところにあるので、人が十字架を仰ぐとき、仰ぐ、見る、仰ぐ、behold, look。神と神が使わされたイエス・キリストを見て知ることができる。見る、仰ぐ、考え巡らす。神を仰ぐとき我々はその魂を死に至るまで注がれたお方を見上げるのである。十字架を仰ぐときその視界は神へと達し、神が罪を嫌悪なさることが明瞭にされる。十字架にどれほど神が罪を嫌悪されるかということがわかるというんです。しかし、十字架上に神の罪への憎しみを見ると同時に、我々は罪人への死にも勝る神の愛。神が罪をどれほど憎まれるか、しかし罪人に対する神の愛。両方をそこに見ることができる。そこに我々は目を止めておくべきだというんですね。毎日の生活でキリストの十字架を思い巡らす。これが我々の希望である。彼らの目をキリストに止めさせるような清みを犯すことができたら、我々は脇に退いて神の子羊に目を留め続けるようにということだけが彼らに頼むのである。バプテスマのヨハネは偉大な説教者でありました。けども彼はナザレから出てきたあの身を神の羊、子羊、世の罪を取り除く神の羊として、すべてのものをあのイエスに目を向けさせたのでありました。十字架に我々が目を注がないと非常に危険です。二つ、一つは人をいじめ、牽制し、訴えるものになる。もう一つは、自分はダメだと、うつ病になる。イエス様から目を離すと。兄弟を訴えるものが彼らのうちの誰かの心に入り込むことが許されると、これサタンが入ってくる。思いと想像が支配されて、嫉妬が生まれ、疑いと妬みが宿る。我々の教会に、ラオデキア教会に、なぜ人と人との、この心を通わないで、争いがあるか。そして、神聖な信頼を裏切るということがある。兄弟を信用して語られたことが繰り返され、誤り伝えられる。そして全ての言葉、全ての行動が、いかに悪意のない善意なものであったとしても、友情や兄弟としての信頼を裏切ることなどないと思われる。立派な人々によって、冷たく、嫉妬深い批判精神で、こと細かに詮索される。心は神の憐れみと裁きと愛に対して閉じられてしまう。サタンがその犠牲者に向けた冷たい、嘲笑的、傲慢な精神が表される。 世の救い主はこのように扱われた。そして我々は同様の意地の悪い精神の感化にされている。友人や兄弟に信頼を置くのが安全でない時が来ている。キリストの時代にスパイたちが彼の後をつけ回したように、彼らは今我々の後をつけ回しているのである。もしサタンが信者だと公言する者を、兄弟を訴える者として行動するために雇えるなら、大いに喜ぶであろう。このようなことをする者たちは、無知のままにそうしているのかもしれないが、キリストを裏切った時のユダと全く同様に、本当はサタンに仕えているのである。そして、彼の働きをするために、自分の力を貸す者は、彼の精神を表すのである。これが、兄弟の和合を壊してしまう。飛び交う悪行に思いと耳を傾けて、見張ってる人々がいる。取るに足らないかもしれないが、彼らはそのような出来事を集めて、繰り返して誇張することによって、ついには一人の人間を犯罪者にしてしまう。彼らのモットーはまるで報告せよ。そうすれば我々がそれを報告しようで、驚くほどの忠誠者で悪魔の技をしているのであると書いてますね。こんなエネルギーと熱意の半分でも自分の心を吟味するために用いたらどうだろう。彼らは言ってる。ああ言ってる。こう言ってる。私は聞いた。ということに対しては、心の扉を閉ざしておくべきである。まあ、大事な引用文ですけれども、もう、みんな読めません。十字架を見上げてると、悪を思わず、容易に憤慨しない。もう一つ、十字架から目を離していると、キリストの道の96ページ。事故のことを考えていると、心は力と命の源であるキリストから離れていきます。自分に目を向ける。失意に陥ってしまう。悪魔は人の心を救い主からそらそうと絶えず努力して、キリストとの一致と交わりを妨げようとするのである。世の快楽生活上の心配事、悩み、悲しみ、他人の欠点、または自分の欠点や不完全さ、こうしたものの全部、またはそのどれかに私どもの心を引こうと、悪魔は必死になっています。悪魔は自己の欠点や弱さのことばかり考えさせて、こうしてキリストより目を離して、ついには勝利を得ようと願っています。私ども自己を中心として果たして自分は救われるだろうかと心配したり恐れてはなりません。これは皆私どもの心を力の源である救い主から離れさせてしまうものです。だから、魂を全く神に委ねる。神を信頼して、イエスのことを語り、考え、己をキリストのうちに消滅させてしまわねばなりません。そしたら疑いはなくなる。恐怖も去ってしまう。そして、勝ち得てあまりあるほどに我々をしてくださるというんですね。だからパウロはガラテヤ書6章の14節に、私自身には私たちの主イエス・キリストの 十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。十字架。みんな誇りを持ってる。人をいじめ、牽制し、訴えるも、誇り、傲慢。自分を眺めて、鬱になるのも、これも、傲慢。誇りとするものは、十字架以外に断じてあってはならないというんですね。この十字架につけられて、この世は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったので、観覧から栄光へ226ページ。十字架がなければ人は神と和合することができない。まあ、飛びます。信仰を持って十字架のもとにひざまずくとき、彼は人が到達できる最高の場所に到達しているのであるって。我々が到達することのできる場所は十字架のふもとだと言うんですね。ということはどんなことでしょう。イエス様と同じ自己犠牲、自己否定。我々が到達することのできる場所。飛ばしましょう。この罪というのは英語で sin というんです。sin。これ罪というんです。この罪のこの英文の真ん中これ I、私、私、俺、自我。これが罪。自己中心。あ、これ、これ、これ、ちょっと、崩れたね。プライド、高慢という、プライド、P-R-I-D-E って真ん中、やっぱり愛です。私。自己中心。みんな、イエス様から目を離して、お互いを見ていると、みんないろんな悩みで悩まされますね。犯した罪で悩まされる。生来の罪、生まれつき持っている性癖、悪癖、なんで自分はと、そしてとうとう鬱になってしまう。相手を傷つけられ、耳を通して、口を通して、ヤコブ書にこう書いてあります。我々今日もう一度新たに十字架の知識を自分自身に適用していきたいと思いますね。ヤコブ書でしたね。人は多くの過ちを犯すものである。言葉の上で過ちがない人があれば、そういう人は全身をも制御することのできる完全な人であるって。だから我々みんな病んでますよね。三章の八節を見ると、舌を制する人は一人もいない。それは制しにくい悪であって、死の毒に満ちている。同じ舌で神を賛美し、同じ舌で人を呪っている。どうしようもない。けれども、こんな病も、十字架の血潮は完全に治すことができるというのです。人は眺めることによって変えられる。これ人類の曙何ページか忘れました。この By beholding, we are changed という言葉は、エレン・ジー・ホワイトは何回も使っています。これは精神の法則だって。で、人を見てると、変えられない。自分を見てると、変えられない。癒されない。回復されない。けども、みんながイエス様を、カルバリーを見ていると、やがて、これだよね、この、大祭司が死聖所で、この、流された血を持っていって、血を、死聖所で注いでいる。救いは十字架で流された血、それを適応しないといけない。心の死聖所に適応する。そうすると変化が起こってくるというのです。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び、すべてを信じ、すべてを耐え、すべてを忍ぶことができる、そういう人間に作り変えられるというんですね。これ家内の机の上にあるものです。19世紀の偉大な世界的なドワイト・ムーディという大伝道者がいました。この右側のこの人はファニー・クロスビーと言いました。6歳から盲目になったんです。目が見えなくなった。そして彼は賛美歌を6歳から作って8500の賛美歌も作った。そしてある時ドワイト・ムーディ伝道者がもうファニー・クロスビーが死に近づいた時に聞いたんです。もしあなたが一つの願い事があるとするならば、何ですかと聞いた。そしたらファニー・クロスビーは、もし私の願いが叶えられるなら、残る生涯、ずっと盲目でいたいです。ムーディはびっくりした。どうしてそんなことが言えるんですか？それは何年もの間、盲目になって後、私が今見たいと思っているのは、最初に見たいと思っているのはイエス様の顔ですと言ったというんです。この人が、我は誇らん、ただ十字架を、という歌を作りました。8500の賛美歌の一つ、大好きな歌ですが、これを皆さんと一緒に歌いましょう。 限りない愛に満ちたも天のお父様、我々は頭の先から足の先に至るまで多くの病で病んでいるものでありますが、十字架の血を仰ぐときにどんな罪でも許され、清められ、癒され、また元の状態に回復され、罪という病から完治されるというこの素晴らしい薬が提供されております。感謝いたします。今日、過去のことは忘れて、今あなたの血潮によって全く清めていただいて、そして十字架以外に起こるものはないというクリスチャンにならしめてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。